ルカによる福音書第16章1節から13節。イエス・キリストの生涯その61。不正な管理人のたとえ。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで言った。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油百バテと答えた。すると彼はあなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人にあなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼はあなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。もっとも小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、もっとも小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。
イエス・キリストのご生涯を順を追って、見ていきますシリーズの61回目です。今回の箇所で9節ご覧ください。不正の富で自分のために友を作りなさい。不正の富で友を作りなさいとは一体どういうことでしょうか。一体イエス様はこの不可思議な言葉を通して私たちに一体何を伝えようとしているのでしょうか。自分の利益のためなら不正行為を行ってもいいと、まさかそういうふうには教えていらっしゃらないと思うんですね。今日ここから私たちはイエス様からの慰め励ましをいただき、また私たち自身がどんなふうに生きていったらいいか、その指針をいただきたいと思います。まずは今回の例え話、不正な管理人の例えとよく呼ばれているこの例え話を順を追いながら見ていきたいと思います。まず一節の前半ご覧ください。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。もって言葉が使われてますね。弟子たちに対してもということは、今回の例え話がその前のエピソードの続きだということがわかるわけです。このもっていう言葉によってわかります。前のエピソードは何かと言いますと、クリスマス礼拝を一回挟みましたが、2週間前の礼拝メッセージで解説しました有名な放蕩息子の例え話です。放蕩息子の例え、そして同じ時に、語られた 二つの例え話、いなくなった一匹の羊を探す人の例えと、それからなくしてしまった一枚のコインを家中探し回る女性の例え話。この三つの例え話は一体何を表していたでしょうか。それは人類は罪のゆえに神様から離れてしまった。でも神様は人が悔い改めて戻ってくることを喜んでくださる。そのことをこの三つの例え話、私は探し物三部作と呼んでますが、この三つの例え話が教えてくれているわけですね。一節のこのもという言葉も、今回の不正な管理人の例えが探し物三部作と同じテーマを扱っているということを予想させるわけです。つまり神様は人の救いを願っていらっしゃるということですね。今回の不正な管理人の例えもそのテーマに即して解釈していく、理解していく必要があるわけですね。では例え話の中で、一体何が語られたのかということを見ていきたいと思います。一節の後半から二節まで。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで言った。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人が主人の財産を管理していたわけですが、その一部を無駄遣いしてしまったと。これは主人の財産を自分のために使う、まあ、今で言うと業務上横領をしていたのかもしれません。あるいは単に仕事をサボってばかりで管理の仕事をちゃんとやってなかった、そのために主人の財産を損ねてしまったのかもしれません。いずれにいたしましても、この管理人は主人の信頼を裏切ったわけですね。そこで主人はこの管理人を解雇することにいたしました。では首を予告されたこの管理人は一体どうしたでしょうか。3節と4節。管理人は心の中で考えた。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればいいのだ。懲戒解雇されることが決まった管理人は、仕事を失っても主人以外の人たちに面倒を見てもらえばいい、まあ、そんなふうに考えたわけです。具体的には次のような作戦を考え出し、そして実行いたしました。5節から7節。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100バテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼は、あなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。小作農家の人たちは、地主から土地を借りて、農業を行います。で、その代償として、決められた量の収穫物やお金、まあ、いわゆる小作料と呼ばれるものを、地主に納める。まあ、そういう契約をしていたわけですね。で、管理人がここで行っているのは、この小作料を減らしてやっているわけですね。こうしておけば、小作農家の人たちが恩義を感じて、クビになった自分を助けてくれるだろう。そんなふうに、この管理人は考えたわけですね。8節。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。 この管理人がやったことは結果的に主人に損害を与えることです。法的にも道徳的にも大問題ですね。今だったら特別背任罪で訴えられるところです。しかし、なんと主人はこの管理人を褒めたというんですね。ただし、管理人の不正行為を褒めてるわけではないわけですね。なんと書いてあるかというと、賢く行動したこと、彼の知恵ある行動を褒めたということなんですね。つまり自分がクビになってもその後のことを見越して先手を打って行動したで、ここを褒めているということです。もうやってることはとんでもないことなんですけれども、でも先のことを見越してちゃんと手を打ったで、そこを褒めているということです。そしてイエス様はこの例え話の結論として、自分と同じ時代の人々の扱いについては、この世の子らは光の子らよりも賢い、そんなふうに言いました。この世の子らっていうのは神様を信じていない人、不信者のことです。光の子らっていうのはイエス様を信じている信者のことですね。8節でイエス様がおっしゃりたいことは一体どういうことでしょうか。それはこの世を渡っていく知恵に関して、あなた方信者は不信者よりも劣っていますよと。だからあなたたちは意識して賢く行動しないとなりませんよということをおっしゃっているわけですね。意識して賢い行動をあなた方は取りなさい。じゃあ賢い行動っていうのはどういうことでしょうか。それについて述べているのが次の9節です。9節、私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。イエス様はこの例え話のまとめとして、一つの命令を聞いている人たちに語りました。それは不正の富で友を作りなさいという命令ですね。で、そうすればその友達があなた方を永遠の住まいに迎え入れてくれますよとイエス様はおっしゃいました。で、この不正の富というこの言葉なんですが、ユダヤ教の教師が使う、まあ、いわば専門用語です。不正の富って何かというと、不正な手段で手に入れたお金という意味ではないんですね。これはこの世の富、この地上で得た財産のことを指しています。まあ、私たちが富とか財産とかって聞いたときにイメージするものです。これが不正の富と呼ばれているものです。それを使って友達を手に入れなさいと言っているわけですね。そして9節に富がなくなった時って書いてますね。富がなくなった時、そう書かれているように、この世の富、この世の財産というのは永遠に続くものではありません。たとえ死んだ後に莫大な遺産を残せるような大金持ちであったとしても、本人は死後の世界までその財産を持っていくことはできないわけですよね。この地上で得た財産というのは、この地上でだけ有効なものです。イエス様が永遠の住まいとおっしゃっている、この言葉にも注目しましょう。これは永遠には続かないこの世の富と対比されている言葉ですね。この世の富は永遠には続かない。でも、この住まいと呼ばれているものは永遠に続くんです。では永遠の住まいとは何でしょうか。これは将来この世の終わりの時代に実現する千年王国のことを指しています。まあ、聖書では神の国とか天の御国というふうに呼ばれているものです。この国は救い主が王様として治める理想的な王国です。そこに招かれた人たちは幸せに暮らすことができます。 そして千年王国の住民は千年が終わるとさらにさらに素晴らしい場所、新しい天と新しい地、新天新地と呼ばれている場所に住むことが決められています。この新天新地に終わりはありません。そこに招かれた人たちは永遠に続く祝福を楽しむことになるわけですね。不正な管理人の例えの前に語られたあの探し物三部作のテーマは、神様は人の救いを願っておられるということでしたね。神様は罪人が悔い改めてイエス様を信じることによってこの永遠の住まいを手に入れてほしい、永遠に続く祝福を手に入れてほしい、死んで終わりの人生ではないこの素晴らしい人生を味わってほしい、そう願っていらっしゃるわけです。今回のこの不正な管理人の例えも人の救いについて語られているわけですね。9節でイエス様が教えていらっしゃることは、財産を手に入れるためだったら不正を働いてもいいということではありません。永遠には続かないこの世の財産をどんなふうに使えば永遠に続く祝福を、つまり救いを手に入れることができるか、それを頭を使って一生懸命考えなさい。これが9節でイエス様が教えようとしていらっしゃることです。続く10節から12節、最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。ここで小さなこととか他人のものとかいうふうに言われているものは一体何でしょうか。そして大きなこととかあなた方自身のものと言われているのは一体何でしょうか。小さなことあるいは他人のものと言われているものは、これはこの世の財産のことです。この世の財産。そして大きなこととか他人のものと言われている、これは永遠の住まいに入ること、つまり救いを手に入れるっていうことですね。ここで語られている教えも、先ほど申し上げた通り、永遠に続く祝福、救いを手に入れるためにこの世の財産の使い方に気を使いなさいよっていうことですね。そして13節、どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。イエス様はこの世の財産の使い方を考える上で非常に重要な原則をここで教えてくださっています。それは、私たちは神様と富と同時に使えることはできませんということです。神と富とに同時にお使えするということはできませんよということですね。神様に使えるならばお金に使えることはできないし、お金に使えている人は神様に使えることはできないということです。もしもこの世の富の方を神様にお使えすることよりも重視してしまうならば、それは神様への信仰を捨ててお金を礼拝することと同じ、つまり偶像礼拝と一緒だとイエス様はおっしゃっているわけです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、誠の友との関係を深めていこうということですね。誠の友、この方との関係を深めていかなければなりませんよというのが、今回私たちがこの例え話を通して学ぶべきことです。では誠の友とは一体誰を指しているんでしょうか。9節でイエス様は、不正の富で自分のために友を作りなさい そんなふうにおっしゃっています。そうするならば友となってくれたその人は私たちを永遠の住まい、つまり神の国に招き入れてくださいますよとおっしゃっているわけです。別の箇所でイエス様は次のように語られました。ルカ12の4、私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。私の友であるあなた方、イエス様は弟子たちに向かって、つまりイエス様のことを救い主だと信じた人たちに向かってそのように語りかけています。私たちもイエス様を信じたクリスチャンですね。その私たちに対してイエス様は友よと呼びかけてくださいます。ですから私たちにとってのこの誠の友とは一体誰なのかっていうと、救い主であるイエス様のことなのです。イエス様が本来神の敵であったはずの私たちのことを友と呼んでくださっています。そのような状況になったのは、私たちの罪が許されて神様との敵対関係が終了したからです。私たちは神様に呪われて罰せられるものではなくて、愛され祝福されるものへと変えられました。この劇的な立場の変化は、私たちがイエス様の恵みの福音を信じた時に起きたわけですね。恵みの福音の内容についてはもう繰り返し述べています。この私の罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかられたということ、死んで葬られたけれどもイエス様は3日目に復活なさったということ、そのことが真実だと、これは本当のことだ、そんなふうに受け入れて信じたときに、私たちの罪は本当に許されました。それどころか神様の子供とされました。イエス様はそんな私たちのことを友と呼んでくださって、仲良くしてくださるわけですね。次に、じゃあこの誠の友が私たちに何をしてくださるのか、それを見ていきたいと思います。イエス様を信じた私たちにとってイエス様は友でいらっしゃいます。そして9節で書かれているように、友であるイエス様は私たちを永遠の住まいに招いてくださいます。イエス様を信じた私たちにとって人生というのはこの地上で終わる、たかだか数十年で終わる、そのようなものではありません。死んだ後も永遠に続きます。しかも祝福された状態で永遠に続くのです。さらに言えば、先に行けば行くほどその祝福というのは素晴らしいものに変えられていくのです。私たちにはそのような人生が約束されています。私たちが死んで復活した後に千年王国に招き入れられることが聖書によって約束されています。この千年王国については、旧約聖書の預言者たちが様々に描写してくれています。今回はイザヤという預言者が語った預言のうち3つ代表的なものをご紹介したいと思います。まずはイザヤ2の3から4、多くの民族が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。千年王国の王様は救い主であるイエス様です。その支配はエルサレムがあるイスラエルだけでなく全世界に及びます。その結果、戦争や 紛争がなくなってもう武器がいらなくなるわけですね。今ウクライナやガザで、戦争や紛争が起きていますけれども、千年王国が始まるともうそのようなことは一切起こらなくなるわけです。平和が満ち満ちている、これが千年王国です。次にイザヤ11:6-9、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊は共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。この宇宙が創造されたばかりの時代、地上の自然はこのような状態だったんです。でも被造物の管理者であるアダムが堕落してしまった時に、被造物も一緒に呪われてしまいました。しかし千年王国が実現すると、その呪いがすべて取り消されて、被造物がかつてのあのエデンの園のような姿を取り戻すわけですね。自然界が回復する。これが千年王国の祝福です。そしてイザヤ65:19-22。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪まれた者とされる。彼らは家を建てて住み、ぶどう畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。千年王国においては、イエス様を信じている信者は決して死ぬことがありません。で、千年王国の時代に新しく生まれる人もいるんですね。で、この人たちの中にはイエス様を信じない人たちもいるんです。つまり不信者もいるんです。千年王国の中には、時代が進むにつれて。で、その人たちでも100歳までは長生きするよっていうのがこの予言なんですね。つまり大変な寿命が与えられますよということです。まあ、新天新地になりますと、もう死というものは完全になくなります。で、千年王国においては死ぬ人もいるんですけれども、それは信者の中にはいないということですね。そのような素晴らしい王国に私たちは招かれているということなのです。そしてイエス様は私たちを、あんまりにもね、しつこく頼むから、もうしょうがなくいやいや招くのではなくて、喜んで積極的に招こうとしていらっしゃいます。では、誠の友を作り、この永遠の住まいを私たちのものとするために、私たちがしなければならないことは何でしょうか。今回の例え話は、そのために私たちがどんな生き方をすべきであると、そういうふうに進めているんでしょうか。それは、私たちに与えられている地上の財産を使ってイエス様との友情を深めるように努力すること。この地上で与えられている財産を使ってイエス様との友情関係を深めていきましょうというのが、この例え話が私たちに教えていることです。と言いましても、どこぞのカルト教団と違って、だからね、あなた方は自分に私有財産があるなどということをね、もう考えてはなりません。全部財産というのは神のものであるのだから、それらはすべて教団に納めなさい。まあ、そういうふうに命ぜられているわけではないんですよ。自分や家族の楽しみのために財産を使っていいんです。 将来に備えて皆さんが貯蓄をしたり投資をしたりするっていうことも神様は許してくださっています。ここはカルト教団が教えているような私有財産を否定し、全財産を教団に献金しなさいということを教えている箇所ではありません。じゃあ一体何を教えているんでしょうか。財産は私たちに属するものですが、同時にそれは私たちが上手に管理するように神様から委ねられたものでもあります。ちょうどこの例え話の前提として、資産家であるこの主人が管理人に自分の財産の管理を任せているようなものです。神様は私たちに、これをあなたがね、上手に管理してくださいよとおっしゃって、その財産を私たちに預けてくださっている、委ねてくださっているのです。ですからどういうふうに使うか、私たちは賢く考えて行動しなければならないわけですね。この不正な管理人のようにサボってばかりで全然上手に使わなかったり、ましてや着服してしまったり、そういうことをしてはいけないわけです。また聖書によれば、私たちの生活は神様が守ってくださる、そのように約束されていますよね。だからといって、あの放蕩息子のように今持っている財産をすぐに湯水のように使ってしまう、まあ、そのような無計画な生き方をするのも間違いです。そして神様が私たちに管理を委ねていらっしゃるのは、お金だけ、財産だけではありません。様々なものを神様は私たちに、これを管理してねと委ねてくださっているのです。例えば時間、まあ、世の中ね、平等っていうのはなかなかないですよね。でもどんな人にも1日24時間与えられているんです。あの人は36時間だけど、この人は13時間だ、そんなことはないわけです。みんな平等に24時間与えられているわけですよね。その24時間、与えられている24時間をどんなふうに使うか、そこに私たちの管理能力が試されているわけです。あるいは私たちには様々な能力があります。人によって与えられている能力に違いがありますね。得て増えてみんな違います。それも神様から委ねられているものなんです。あの人にはこういう能力が与えられていて、自分にはない、それないものに目と面じゃなくて、自分には何が委ねられているのかな、それを私たちは使って何か価値あるものを生み出していく、そういう責任があるわけです。他にも過去の経験、取得した資格、興味関心、これらもみんな違いますよね。それらも実は神様から私たちに委ねられているものなのです。それが完全に私たちのものであるならば、どんな使い方しようが自由です。でも委ねられたものであるならば、使い方は考える必要があるわけですね。どんなふうにそういったものを使えば、神様、父なる神様、イエス様、聖霊様との関係が深まるだろうか。友と呼んでくださった、私たちのことを友と呼んでくださったイエス様とのその友情関係が、私たちに与えられているもの、これをどんなふうに使ったらより親密なものにしていくことができるか、逆にどういう使い方をしたら神様との関係が希薄になってしまうか、そのことを考えていく必要があるわけです。友達が嫌がることをすれば、その友達との関係が遠ざかったり切れてしまったりしますよね。逆に友達が喜ぶことを私たちが積極的に行えば、あるいは友達の信頼に応えるような言動を私たちがすれば、その人との関係は深まっていきますよね。誠の友であるイエス様との関係も同じです。イエス様、父なる神様、聖霊様が何を喜ばれ、何を好まれ、何を求めていらっしゃるのか、それを知って実行すること、これが誠の友を作るということなんです。 例えば自分に委ねられているものを使って神様が喜ばれることをするっていうのは、例を挙げれば次のような行動です。救われる人が一人でも多く起こされるように伝道団体に献金する。これは財産をどう使うかっていう一つの例ですね。これだけではないですよ。でも例を一つ挙げるとすれば、例えばこういった使い方ができるよねっていうことです。あるいは生活に困っている人のために炊き出しのボランティア活動に参加する。時間とか体力をこういったことに使う。無責任な噂話に加わらない。むしろ他の人の良いところを見つけて他の人に話すようにする。日本や世界の政治家が適切な政治を行えるように祈る。愚痴こぼすだけじゃなくて、その人たちのために祈る。あるいは拾った財布を正直に交番に届けるとかね。こういったことを神様は喜ばれます。だから積極的にそれをやっていきましょうということです。もちろんこれだけではありません。いつもイエス様、何を喜ばれるかな、何を嫌われるかな、そのことを考えながら行動していくっていうことが大切なのです。では逆に私たちがイエス様の喜ばれない行動を行い続けていったらどうなるんでしょうか。神様は私たちが一旦恵みの福音を信じて救われたならば、その後私たちがどんな生き方をしようとも救いを取り消しにするようなことは決してなさいません。私たちがクリスチャンになった後、その後どんな邪悪な生き方、神様が嫌われるようなひどい行いを繰り返したとしても、それで救いを取り消されるということはないんです。救いというのは行いによらないからです。神様の一方的な恵みによって私たちのものになるものだからですね。ですからイエス様が喜ばれない生き方を続けたとしても、すでにその人がクリスチャンならば、将来千年王国に招かれることは決まっているんです。でも私たちがイエス様との友情を深める生き方をするときに、そういうね、イエス様が喜ばれない生き方じゃなくて、イエス様が喜ばれるような生き方を私たちが積極的に行っているときに、私たちは自分が確かに神様に愛されている、神様に喜ばれている、この存在が神様に喜ばれているっていう確信を得ることができるわけですね。捨てられることはないんですよ。どんな生き方しても捨てられることはないんですけど、じゃあイエス様に従う生き方、神様が喜ばれる生き方のメリットって何なのっていうと、一つは神様に愛されている、私は神様に存在が喜ばれているっていう確信を深めることができるっていうことです。今も死んだ後も永遠に神様に守られ祝福されるという、その確信が深まっていくっていうことです。というのも、聖書は私たちが神様の喜ばれる行いをするならば、それがどんなに些細なものであったとしても、神様は決してそれを見過ごしになさらない、覚えていてくださる、そのように教えているからです。そして千年王国において必ずその小さな神様が喜ぶ行いに報いを与えてくださる、そういうふうに約束されているからですね。千年王国に入るっていうだけでも大した祝福なんですけれども、神様が喜ばれる生き方をしていくと、千年王国において大変なボーナスがそれに付け加わりますっていうことですね。だから私たちが積極的にイエス様の喜ばれる行いをし、イエス様との友情関係を深めることを努めていくと、私たちは何があっても大丈夫、この地上でも死んだ後も祝福されることが決まってる、そういう喜び、確信、平安、希望をいただくことができるわけなのです。ですから、どうせ救われるんだからって言っていい加減な生き方を目指すのではなく、イエス様との友情関係が深まるようなことを考え実行していった方がいいよねというのが聖書の教えなんですね。 そしてイエス様は、私たちは神と富とに仕えることができない、同時に仕えるということはできないよということを教えてくださいました。私たちが自分に与えられているものを使ってイエス様との関係を深めるような、そういう行動をするためには、持っているものに対する執着心、これを捨てなければならないんです。お金にしても時間にしても仕事にしても人間関係にしても、これは自分のものだっていう執着心があると、神様との関係を深めるためにそれを使うことがなかなかできないわけです。これ自分のものでしょ。自分の好きなように使いたい、私の好きなようにしたいっていう思いがあると、神様がそれをこういうふうに使っておくれとおっしゃっても、嫌だって言って握りしめてしまうことになりますよね。何かに執着するってことは、神様以上にそのものが大切になってるっていうことです。財産であれ、その他のものであれ、これさえあれば大丈夫、これさえなければどうしようもない、そんなふうに思っているということですね。そう思っているものが私たち神様以外になかったでしょうか。使徒パウロという人がピリピ書4章12節から13節で次のように語っています。ピリピ4の12から13、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。神様を信頼して神様との関係がしっかりしていること、それによって財産があっても道を踏み外すことはないし、財産がなくても慌てふためくことがない、いつもどんな時でも絶対大丈夫、そういう平安と希望に満たされながら私たちは生きていくことができるよっていう約束です。私たちは神様以外のものを神様以上に信頼しないようにしましょう。それは別にお金はどうでもいいとかね、健康なんかどうでもいいとか、人間関係なんか地上では関係ないとか、そういうことじゃないんですね。大事なんです、そういったものは。でも神様との関係以上にそれが大事にならないように、私たちはいつも自分の心に気を配っていく必要がある。神様以上に執着してないかなっていうことをいつもチェックしていく必要があるわけですね。神様との関係を深めるためならば、自由にそれを使うことができる、そういう精神状態を私たちは与えられたいと思います。委ねられたものを神様のために使う、一つの例を令和としてここでお話ししたいと思います。これはアメリカの大学教授の話です。この教授の授業というのは非常に厳しいことで有名でした。で、この教授は各年度の最初の授業の時に受講生たちに、次のように励ましの言葉を語りました。私は勉強しない奴らは好きではない。だから君たちは全力を尽くして頑張らなければならない。私は君たちに課題を与える。君たちはそれを解決する。念のために言っておくが、君たちのうち 50% は最終試験をパスしないであろう。それが君でないことを祈るそのように言って授業を始めるんだそうです。そして毎年その予言通り半数の学生が落第してしまう、再試験を受けなければならないという状況になってしまっていたわけです。さて、この教授がひょんなことからクリスチャンになるんですね。そしてキリストは神の子供たちの可能性を信じてやまないお方であるということを聖書から学びます。私たちは神様の子供ですから、父なる神様に見習うものでなければなりませんね。 子供は親の背中を見て育つわけですから、私たちは父なる神様を見習ってモデルとして行動していく必要があるってことも教わったわけです。さらに自分の信仰を言葉で表現すること、告白すること、これも大事だよっていうことも教会で教わったわけです。そこでこの教授は年度始めに語る受講生たちへの激励を変えたんですね。自分に与えられているこの言葉をどう使うか、その責任が自分にはある、この教授は考えて、考えた結果その内容を変えたんですね。次のように言うようにしました。私は君たちのすべてが最終試験にパスすることを望んでいる。君たちがパスするのを見届けるのが私の仕事なのだ。課題は厳しい。でも私と君たちが協力するならば、このクラスのすべての学生は最終試験にパスするはずだし、多くを君たちは学ぶことができるはずだ。さあ、これから一緒に頑張ろう。そうやって授業を始めるようにしたんです。そして結果はどうなったかというと、教授の側では採点基準を一切変えていなかったのに、なんと全ての学生が最終試験をパスするようになったんです。私たちには様々なものが神様から委ねられています。それをどんなふうに使うことがイエス様の喜ばれることだろうか、死なる神様、聖霊様が望まれることだろうか、そのことを考えながら賢く使っていきたいですね。そのために私たちは神様に祈りたいと思います。聖霊なる神様が私たちに神様以外のものに執着しない、そういう自由な心を与えてくださいますように。そしてそれによって私たちが神様の喜ばれる行動を賢く選ぶことができるようになりますように。そして友であるイエス様との関係がそれによってますます深められますように。その結果、将来自分たちが確かに神の国に入ることができるのだ、そしてそこで大いに祝福されるのだ、そういう確信を深められますように、そういう祈りを私たちはこの1週間積み重ねてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日の聖書の言葉を通してあなたが私たちに励ましと、またこのような生き方をしてほしい、そのような促しを与えてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちを導いてください。そして様々なものから自由にしてください。私たちが与えられているものを自由に用いて、あなたの喜ばれる生き方を目指していくことができますように。それによって私たちはますますあなたとのつながりを確信し、この地上をどんな時も希望を持って平安とともに歩んでいくことができますよう導きください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。